それでは本日の CS 聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は第一列王記11章1節から4節です。ソロモン王はファラオの娘のほかに多くの異国人の女、すなわちモアブのモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヒッタイト人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入ってはならない、彼らをあなた方の中に入れてもいけない、さもないと彼らは必ずあなた方の心に転じて彼らの神々に従わせると言われた。その国々のものであった。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがいた。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心の他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心と違って、彼の神主と一つにはなっていなかった。聖書箇所は以上でございます。それでは長島先生に、神様に従うことの大切さと題して CS メッセージをお願いいたします。
はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、まあ、CS のお友達と一緒にこんなね、メッセージのタイトル、で学びたいと思います。神様に従うことの大切さっていうねタイトルですけれどもね。さあ、ということで早速内容に入っていきたいと思います。じゃん。あ、ちょっと待ってね、その前に話さなきゃいけないことありましたね。ソロモン王について今学んでるよね。覚えてるかな。ソロモン王ってその王様だけれど、今まで学んできた中でどんな王様でした。良い王様でした、悪い王様でした、どっち。良い王様だよね。そうです。うん、そのソロモン王は神様に喜ばれる王様だったよね。どうして、どうして喜ばれてたの。神様の言うことに耳を傾けて、しっかり聞いて、そしてその神様の言葉に従ってたからだよね。そうだよね。で、そのソロモン王は知恵に満たされた王様でした。まあ、そんなソロモン王のスタートだったよね。みんな覚えてるかな。ね、素晴らしい神殿を建てたよね、神様のためにね。ソロモン王は一つ一つ神様が言うように従って、そして最終的に素晴らしい神殿を建てました。そこに神様喜んで住んでくれたよね。そんな話を覚えてると思います。さあ、でね、神様はそのソロモンのね、王様に、まあ、こんなことをね、実は命じてるんですね。まあ、ソロモンが生まれるずっと前なんだけれど、こういうことをね、実は言ってるんだよ。このね、3つのこと、ちょっとね、復習したいと思います。王様はこれらのことを守らなければいけない、その3つのことです。聖書はね、新命記ってところにね、そのことが書かれてます。じゃあ、どんなことを神様は命令してたのかな、ちょっと見てみようね。1番目、馬を増やしてはいけませんよって言ってます。え、王様なのに馬増やしちゃいけないのかな。どうしてだろう、これ馬増やしちゃいけないの。馬増やすってことは戦うためのものだよね、馬ってね。どんどんどんどん戦うための力が増していけば増していけば、さらに増していけば強くなるよね。どうしてそんな強くなっちゃいけないのかな。それは神様に頼ることがしなくなるから。そのことを神様は知ってたんだね。だから馬を増やしちゃいけないよって言ってます。これ一つ目ね。だって強くなったらもう自分の力でなんとかなっちゃうもん。別に神様いりません、私できますからっていうふうになっちゃうよね。じゃあ2番目は何かな。多くの妻を持ってはいけない。まあ、これお嫁さんたくさんいるってことだね。ちょっと大変そうだね。 だけどね、何が大変なのかっていうと、実は外国からお嫁さんをもらうことによって、いろんな国の偶像が入ってきてしまうよ。ということは、イスラエルの国に偶像礼拝が広がる危険性があるよ。だから多くの妻を持っちゃいけないよ。そういうことをね、神様はね、命じてるんだよ。じゃあ3番目いこうか。金や銀をたくさん持ってはいけない。金や銀たくさん持っちゃいけないの、どうして？持ちたいと思うかもしれないけど、これ何を言ってるかというと、1番と似てます。これはたくさんお金持ちになったらどう？お金があれば何でもできるよ。いっぱいいっぱい金や銀、ものすごいお金持ちだよこれは、になったらもう神様いらないや、お金の力で何でもできちゃうもん。となると神様から離れていってしまうよね。これら3つすべて神様からどんどんどんどん離れていってしまう原因になるよ。だからしてはいけないよ、これらのことを守って。そういうふうに神様はイスラエルの人たちに言ってたんです。さあ、そのことをね、まずね、皆さんにお伝えしたいと思います。さあ、ということで今日のね、お話、第一列王記の11章の1節、ここからちょっと読んでいきましょうか。読みますよ。ソロモンはファラオの娘の他に多くの異国人の女、すなわちモアブ人の女、アンモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヒッタイト人の女を愛したってあるよね。これちょっと見てわかるよね。いろんな国からのお嫁さん来てるよね。お嫁さんにしてるよね、いろんな国からね。ここ見て、ファラオの娘、エジプトの王様の娘も実はソロモン王のお嫁さんになってるんだね。他にもいろいろ、モアブ人、アモン人、エドム人、シドン人、ヒッタイト人。ちょっと嫌な予感しませんか？どうなっちゃうんだろうね。あ、これね、なんだろう。ね、お妃とお話をしてるのかな、ソロモンさんね。ソロモンさん知恵があるからね。さあ、どうでしょうね。さあ、そして2節を読んでみましょうか。この女たちは、主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入ってはならない、彼らをあなた方の中に入れてもいけない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われた、その国々のものであった。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。ちょっと嫌なことがここで起きてますよ。神様は以前禁じてましたよね。外国のお嫁さんをもらってはいけないよ。なぜならば、偶像礼拝に行ってしまうから。でも、どうしたんだろう。実際に外国のお嫁さんだよね。外国からお嫁さんをもらって、そしてソロモンは彼女たちを愛して離れなかったって書かれてるよね。うん。じゃあちょっと見てみようね。次行こうか。あ、じゃあどのくらいね、いっぱいソロモンはお嫁さんいたんだろうか。ちょっと見てみようね、ここで。3節。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがいた。その妻たちが彼の心を転じたとあります。はちょっと大変なことですね。これ、700人だよ。700人もお嫁さんがいた。ね、まあみんなにとってね、まあ700人のお母さんがいたってね、どういうことでしょうか。まあでもね、このそして300人のそばめ。まあそばめというのは近くにいてお手伝いしてくれる人だね。さあ、ということで、その妻たちが彼の心を転じたとあります。あ、転じたってどういうことかな。心が変わったってことだよね。神様の方に向いてた心が転じたらどこ行っちゃうんだろう。神様以外のところに心を向けるようになったってことだよね。それが誰に起こったの？彼って誰？ここにいるよね。ソロモン王だよね。お、大変なことになってきましたね。さあ、そして4節見てみましょうか。 ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心と違って、彼の神主と一つにはなっていなかった。彼の神主と一つになっていなかった。ああ、ここで分かったよ。心が神様から違うところに行っちゃったんだよね。じゃあどこ行っちゃったのかなと思ったら、ここに書いてあるよね。どこに書いてある？あ、あった。他の神々の方へ行っちゃったの。神様だけに心を向けてたけど、でも違う神様もいるよね。そっちもいいよね。私が愛している、その妻が愛している神様もいいんじゃない？だって私は妻を愛してるんだから。そんなふうに思ったかもしれないよね。ということは何が起きてるかというと、父ダビデの心と違ってって書かれてるよね。良い王様の時って何て言われてるか知ってる？ダビデの心と同じ、ダビデのようであったって言われるの。でもここ違うよね。ダビデの心と違ってってあるよね。ということは残念、とっても残念。あれだけ愛されていたソロモン、そしてソロモンもあれだけ神様を愛していました。だけどここでダビデと違うよということは、神様に心を向けてなかった、神様と一つでなかった。もちろん人間失敗するときあるよ。失敗したらダビデどうしてた？ダビデ王様、神様ごめんなさいって言ってたよね。そして常に神様と心が一つにあったけど、ソロモンはそれがなかったんだよね。ソロモン王は、とっても残念なことがここでね起きているのがわかります。さっきの三つの約束覚えてる？神様からの三つの約束、馬をたくさん持っちゃいけないよだよね。ソロモンどうだった？馬たくさん持ってたんだよ。力を持ってました。じゃあお嫁さんは？お嫁さんたくさんいたよね。千人？すごいね。そばめも入れるとね。さあ、そして、最後ですよ。金銀はどうだった？金や銀。ソロモン持ってた？持ってなかった？いっぱい持ってたよね。もうすごいね、あの量の金銀を持ってたということは、神様これ守りなさいと言ってたことをすべて破ってしまったんだよね。とっても残念なことだけど、この後どうなったかわかる？イスラエルって国、ソロモンの後の子供たちの時にイスラエルの国が半分に分かれちゃうの。分裂しちゃうの。難しい言葉だけどね、半分に引き裂かれちゃうの。悲しいことが実は起きてしまうんだよね。神様の言葉に従わなかった時にそのことが起きてしまいました。さあ、ここで今日大切なこと、それは神様に従い続けるということですね。これはここにいる CS のお友達だけじゃなくて、もっと年取った人たち気をつけてください。ソロモンは最初は良かったけど最後失敗してしまいました。私たちはどうでしょうかね。え、大人へのメッセージでもあるね。さあ、ということで、もしかしたらだよ、ソロモンこう思ってたかもしれないよ。自分は大丈夫だって、知恵があるもん。自分は大丈夫だよ、だって他の人もみんなやってるから。他のね、国の王も他の国からお嫁さんもらってるじゃん。私だって大丈夫だ、そう思ったかもしれないよね。でも大切なことはここに記されている通り、神様が何を言ってるかを聞いて、その神様の声に聞き従うということが本当の意味であなたが幸せになるんだよ。神様は守り導いてくれる神様です。いつもここにいるお友達と一緒にいてくれます。ぜひね、その方の声に今日も 何を言ってるかな、耳を澄ませて心の耳で聞いてみてください。心の目でその神様を見ることができますようにお祈りします。さあ、ということで今日の質問です。質問タイムです。これね、ここに質問は書いてあって、後でね、丸×の、丸×式ですね、まあ、こういった形で質問をね、皆さんに、投げかけたいと思います。神様はソロモン王に何をしてほしかったと思いますか？神様はソロモン王にしてほしかったことって何だろうかってことね。じゃあちょっと行くよ。一番目のクエスチョン、質問です。それは、もっと多くのお嫁さんをもらってほしかった。これどう？丸か×か。×。おう、そうそうそう。わ、すごいね。これ丸か×かでね、みんなね、教えてね。うん、×だね。圧倒的に×が多い。さあ、見てみようか。×だね。そうだね。その通りです。皆さんすごいよ。よく覚えてたね。よくできました。さあ、2番目です。金や銀をいっぱい持っている大金持ちになってほしかった。そして力を得てほしかった。さあ、どうだ。×。×。罰が多いね。罰だけだね。さあどうだろうか。本当にそうかな。罰です。うわあ、よくできたね。素晴らしい。じゃあ最後いくよ。3番目です。最後まで神様に従うことにより、神様からの本当の祝福を受けてほしかった。さあどうだろう。丸か罰か。丸。お母さんも丸あげてくれてるね。ありがとう。そうだね。どうだろうかね。丸です。素晴らしいね。私たちもね、最後まで、最後の最後まで、まあ最後っていつだろうか。僕たちが死ぬ時だよね。天に行く時まで神様に従い続けることができるように神様にね、祈っていきましょう。さあ、ということです。次、暗唱聖句。今日の暗唱聖句はどっかな。伝道者の書だね。伝道者の書の12章の13節です。さあ、今日はね、この言葉を覚えるよ。神を恐れよ、神の命令を守れってありますね。神を恐れることイコール神の命令を守るということでもありますね。これが人間にとって全てである。これすごいこと書かれてる。全てなんだもん。だって人間にとって全てであるなんてなかなか言えないよね。でも神を恐れて神の命令を守ることが人間にとって全てなんだ。うわ、すごいこと書かれてるよね、ここね。伝道者の書12章の13節。いっぱいやることあるけど、でもここなんだよね。神を恐れ、神の命令を守る。それはソロモン王から学んだよね、今日ね。さあ、ということで、いくよ、暗唱。みんなでね、声出して読んでね。1、2の3、はい。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。伝道者の書12章13節。もう一回ぐらい言ってみようか。1、2の3、はい。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。伝道者の書12章13節。さあ、ということでね、少しずつ消えてきます。いくよ。あ、ちょっとなくなったね。いくよ。1、2の3、はい。すごい、大きな声が聞こえてきたよ。ね、ぜひ大きな声でね、チャレンジしてみてね。じゃあね、もっと消えるよ。あ、ちょっと待って。見せてあげる。どうどう？いい？ OK？ はい、次行くよ。じゃん。せーの。はい。はい、よくできました。素晴らしい。さあ、ちょっとね、サービスします。いい？ね、大人の方もぜひね、挑戦してみてください。よろしいですか？はい、じゃあ行きますよ。1、2の3、はい。 はい、よくできました。ちゃんとね、私まで声聞こえてきたよ、皆さん。ね、素晴らしいね。もう一度行きましょうか。1、2の3、はい。神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。伝道者の書、12章13節。ありがとう。人間にとって全てのことを学んじゃったね。すごい知恵です。ね。皆さん、ね、お友達みんなまだ小さいけど、もしかしたら、大人よりもすごい知恵を得たかもしれないね。神様の知恵です。感謝します。さあ、これでね、今日の学び終わりですけれども、祝福の時を持ちたいと思います。CS のお友達、前に出てきてください。はい、いいかな？ Oh, thank you.We're glad to see you. さあ、皆さんに会えてとても嬉しいです。はい、じゃあね、お祈りしますね。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、神を恐れよ、神の命令を守れと、そのような、神様からのメッセージを今日いただきました。これが人間に、とってのすべてであると、まあ、そのようにも、伝道者の書で記されている通りです。天のお父様、どうぞあなたに従い続けることができるように、今日これからあなたの御言葉を学びます。ここにいる、本当に愛する、子どもたち一人一人の上にあなたの祝福と導きが共にあり、豊かにあなたにあって成長し、そしてまたこの子どもたちを通して、大いなる神様に栄光が期されますように、そしてまた子どもたちの祝福が豊かにありますように。この祈りをここにおられる一人一人のお友達、そしてまた教会におられる方々一人一人の祈りに合わせて、今日もイエス様に期待してイエスの御名によって祈ります。アーメン。はい、ありがとう、ね、またね、CS 良いね、楽しい時を持ってください。またね、どうぞ。